ローマ人への手紙の8章14節から16節です。新約聖書ローマ人への手紙8章の14節から16節です。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。修法をご覧いただきますと、説教、ベナス・カーステンさん、ご聖霊についてとありまして、その下に、歌、神の蔵の開拓伝道についての報告というのがありますけれども、この神の蔵の開拓伝道、ベナス・カーステンさんが、そこの、これ、土地の名前ですね、神の蔵というの、それは後に、応答の賛美405番賛美した後に、開拓伝道についての報告をいただくことにして、メッセージはお世話についてです。ああ出ましたね。しばらくいただきましょう。パソコンにはよくあることです。鴨下先生、カーステンさんご紹介いただけますか。ちょっとアウトライン。
はい、今日はですね、この私たちの教会でこのベルナス・カーステン先生がメッセージをしてくださることになっています。少し紹介させていただきたいと思いますけれども、このカッセン先生は今名古屋のですね、神の蔵というところで開拓伝道を始めておられます。この神の蔵というとこだと思っておられる方もあるかもしれませんが、天白区になると思います。天白ですね、神の蔵は。緑区ですか。はい、緑区だそうです。で、今日は奥様も来てくださっておりますが、奥様はですね、多分隣の部屋で見ていてくださると思いますけども、ベネズエラの方でしてね、ドイツの方とベネズエラの方とが結婚をして日本で宣教をしていると、もうまさに国際的な家族なんですけども、今日はその開拓伝道の報告も兼ねて、今いろんな教会を回っていてくださいまして、それで、この朝ですね、芥見教会にも来てくださって、メッセージをしてくださるということになっております。ちょっとプロジェクターの方がうまくいかないようですが、じゃあベルナ先生にお願いをしたいと思います。皆さんおはようございます。2006年11月15日、皆さん思い出しますか？26年11月19日、その日、私たちは芥見教会に行きました。まだちょっとその前の教会の建物にいましたけれど、私たちは本当にいろいろな良い思いを持っています。その日、私たちはまだ3人でした。3人でした。2008年、下の息子が生まれました。だから今日私たちは4人で来ました。実は私たちはいつも一人であちこちの教会に行きますけど、今日家族としてここに来て本当に嬉しいことです。そしてその日、
私は列王記第一三章の箇所についてメッセージをしました。そのメッセージを思い出しますか？だから今日私はもう一度同じメッセージを伝える方がいいだと思います。皆さん、今日私たちはご一緒にご聖霊についてちょっと考えていきましょう。クリスチャンの信仰のためにこれはとっても大切なテーマですね。とっても大切なテーマですね。でも分かりやすいテーマではありません。分かりやすいテーマではありません。聖書はたくさんの箇所でご聖霊について教えて語っています。旧約聖書と新約聖書の両方に神様の御霊についての義事があります。例えば創世記一章二節は神の霊が水の上に動いていたと書いてあります。または旧約聖書はダビデ、王ダビデについて、ありがとうございます、ダビデについて次のように書いています。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下った。サムエル記16章13節です。多分皆さんはご聖霊についての記事を聖書のあちこちで読むことがあるでしょう。しかしそれらはご聖霊は誰だろうか、ご聖霊は誰だろうかとか、ご聖霊の目的は何だろうかという疑問にはなかなか答えてくれないでしょう。クリスチャンの信仰の基本的な教えは、その三位一体の教えです。三位一体の教えです。聖書の神様はお一人で、はっきり違う三つの別個の自覚が認められます。父なる神様。父なる神様、御子イエス様とご聖霊です。父なる神様、御子イエス様とご聖霊を特徴によって分かることはできません。特徴によって分かることはできません。三位一体の神様の御心とご聖はお一人です。三位一体の神様には、父なる神様、御子イエス様とご聖霊が存在しておられますが、言葉で、人間の言葉で全てのことを説明することはできません。私から見て、父なる神様と御子イエス様はご聖霊より分かりやすいテーマだと思います。分かりやすいテーマだと思います。例えば、父なる神様はこの世を創造してくださった方です。創造してくださった方です。人間は自分のお父さんを思い出すことによって、父なる神様を創造することができます。もちろん、それ以上に聖書の神様はとても良いお父さんです。御子イエス様は私たちの罪のために死んでくださった方。主イエスはこのように住んでおられました。このように住んでおられました。人間になって、人間になって人間の生活をされました。ですから、私たち人間はイエス様も創造することができます。でも、ご聖霊とは一体誰でしょうか？私は今日の説教のためにいろいろな聖書の箇所を選びました。それらの箇所からご聖霊についてちょっと説明したいと思います。もちろん一つのメッセージでそんな大きなものを説明することはできません。しかしまずちょっとガイドラインをしたいと思います。だからまず、ご聖霊、聖書の中でご聖霊は約束された方です。これは第一ポイントですね。ご聖霊は約束された方です。イエス様が天に戻れる時、彼は弟子たちに聖霊が助け主として来られると言われました。そのことを言われました。 ヨハネの福音書14章26節がこれを語っています。聖書によるとイエス様はまだこのように生きておられた時、この約束を与えられました。十字架に死んでくださる前にイエス様は弟子たちにこの言葉で大きな励ましを与えてくださいました。イエス様はその時、ご聖霊はどこから来るのだろうか、どこから来るのだろうかとか、ご聖霊の目的は何だろうかという疑問に答えられました。天のお父様がご聖霊を送ってくださいます。ご聖霊の源は父なる神様です。ご聖霊の源は父なる神様です。他のところからは来られません。そしてイエス様とご聖霊は同じところから来られました。この二人は天のお父様のところから来られました。そして父なる神様はご聖霊をイエス様の名によって送ってくださいます。ですから御子イエス様とご聖霊を分けることができません。全然できません。イエス様はヨハネの福音書でもう一つのことを教えられました。ご聖霊の目的は教えとそれを思い起こさせるということです。目的は教えとそれを思い起こさせるということです。ご聖霊はイエス様が弟子たちに教えたことを思い起こさせてくださいます。すなわちご聖霊はイエス様の弟子たちにすべてのことを教え、弟子たちが主イエス様の教えを忘れないように助けます。これはとってもいいことだと思います。人間として私たちは早く忘れます。早く忘れます。この聖書の箇所からこのことを学んでいます。弟子たちがイエス様の教えを忘れないように助けます。私たちも忘れないように助けます。他のことはイエス様はご聖霊を助け主と言われます。助け主と言われます。その名前を通してイエス様はこのご聖霊の構成を説明してくださいます。助け主という言葉は聖書を書いた言語、すなわちギリシャ語でパラクレストス、パラクレストスと言います。その言葉の意味が助けとか励ましという意味です。英語で助け主という言葉はカウンセラー、カウンセラーと言います。このカウンセラーという言葉から今よく使われているカウンセリング、カウンセリングという言葉が生まれました。それらの言葉を通してご聖霊の構成がだんだん分かってくることと思います。今、2009年に生きている人たちも昔の弟子たちのようにご聖霊をいただくことができます。昔も今も私たちはイエス様が約束されたご聖霊をいただくことができます。さて、そのことは今日生きている人にとってどういう意味があるでしょうか？今私たちにどんな意味があるでしょうか？多分ある人は聖書の話は昔のことだから、2009年に生きている私にとって全然意味がない、全然意味がないと思うかもしれません。またイエス様はもう2000年前死んでしまっているのだから、どうやって私はその方と経験 の関係を持つことができるのかという思いがあるかもしれません。もちろん主イエス様は2000年前に死んで3日目に死から復されました。また聖書の神様はずっと昔にこの世を創造されました。これは本当に昔のことです。でも昔のことだから今日何の意味がもうないという結論は正しくないと思います。聖書の話は
昔話ではありません。皆さんぜひこのことを覚えていてください。聖書の話は昔話ではありません。今日もイエス様の言葉は事実です。事実です。ですからイエス様のご聖霊の教えもまだ事実です。イエス様はもうこのように住んでおられません。イエス様の代わりにご聖霊がおられます。ご聖霊すなわち助け主の目的を思い出して、26節をもう一度見てください。あなた方にすべてのことを教え、まだ私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。クリスチャンにはご聖霊が必要です。ご聖霊がいないクリスチャンは全然いません。ご聖霊はイエス様が約束されたカウンセラーです。毎日私たちはこのカウンセラーと共に歩んでいます。聖書を読むとき、聖書を読むとき、ご聖霊は私たちに神様の言葉を説明してくださいます。私たちに何かアドバイスが必要なとき、神様はご聖霊を通して私たちを助けられます。イエス様の教えによれば、ご聖霊はいつも導きを与えてくださいます。ではもう一箇所聖書を開いてください。使徒パウロはローマ人への手紙でご聖霊について大切な真理を書いています。ローマ人への手紙8章14節から16節を見てください。14節から16節を見てください。その箇所でご聖霊は神の御霊とか御霊と呼ばれています。その箇所はクリスチャンにとって大切な疑問に答えます。その疑問はどうやって私はクリスチャンであることを知るのでしょうか。どうやって私はクリスチャンであることを知るのでしょうか、という疑問です。クリスチャンとして私たちは神の子と呼ばれています。神の子と呼ばれています。でも誰が私たちにこのことを言われましたか。実はご聖霊が私たちにその真理を明らかにしています。一回だけでは十分ではありません。ご聖霊は私たちに必要な時いつもこれを表されます。ちょっと16節をご一緒に読んでいきましょう。ローマ人への手紙8章16節をちょっとご一緒に読んでいきましょう。せーの。私たちが神の子供であることは、
御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。
今日もこの言葉は事実です。本当に事実です。その証しのためにクリスチャンにはご聖霊が必要です。私たちは自分から私は神の子ということはできません。私たちは他の方からこの真理を聞かなければなりません。その力とは神の御霊、その方とは神の御霊、すなわちご聖霊です。彼は聖書の言葉を通して私たちを励ましてくださいます。私たちの信仰が弱い時、その励ましを聞くととっても良い慰めになるでしょう。多分皆様はもうその経験をすることがありましたね。いつも次のことをぜひ忘れないでください。私たちは自分の力で信仰を持つことはできません。神様からの無条件の恵みによってできるのです。それは神様からのプレゼントです。神様からのプレゼントです。聖書の神様はそのプレゼントを与えて、誰でもどうぞ受け取ってくださいと言われます。 人間のすることが一つあります。人間のすることが一つあります。それは、その素晴らしいプレゼントを、その素晴らしいプレゼントをもらうことです。そして神様を信頼すると、ご聖霊がいただきます。使徒パウロは14節に、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供ですと書いています。これを読めば一つのことがすぐわかると思います。その箇所のキーワードは導くという言葉です。聖書の神様は生きておられる方ですから、ご聖霊もとっても生き生きとした方だと思うのです。彼は私たちを導きたいと願っておられます。ですから私たちの人生の歩みの中で、ご聖霊に次のようなお願いをするのがいいと思います。これは、ご聖霊様、私は毎日イエス様と共に歩みたいとですが、これは簡単なことではありません。ぜひ信仰の歩みの助けて導いてくださいと祈るのです。クリスチャンの信仰は神様との関係で存在しています。皆さん、クリスチャンの信仰は神様との関係で存在しています。これはとってもアクティブすなわち生き生きしたものです。信仰のためにイエス様との関係が一番大切なことだと思います。その関係を生き生きと保つために、ご聖霊はとても良いカウンセラーです。彼は私たちの中に存在してくださいます。心の中に存在してくださいます。彼は神様の話に私たちの心を開いてくださいます。そのようにして、私たち人間は神様の言葉を聞くことができます。だんだん神様はご聖霊を通して私たちの心の中に働いてくださいます。ある人がクリスチャンになるときご聖霊をいただきます。その時から皆さん、その時から神様は人間を変えられます。徐々に変えられていった。そのゴールはイエス様のようになることです。神様はご聖霊を通してそのようにされます。聖書は次の言葉でこれを説明します。誰でもクリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。第二コリント五章。誰でもクリストのうちに、これは歌をですね、ある歌があります。その誰でもクリストのだと思う。これはクリスチャンにとって素晴らしい約束です。クリスチャンになった時からもう新しいものなのです。そのスタートから新しいものになるのです。その時から神様はご聖霊を通して私たちの中に存在しておられます。少しずつご聖霊は私たちを変えられます。ガラタ人への手紙はその基本的な結果について記しています。しかしガラタ人への手紙5章、しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。ガラタ5章22節23節。私がこのガラタの箇所を読んで、すぐわかることは、自分の力でこれは無理だと思います。自分の力でこれは無理だということです。クリスチャンとして私たちは自分の力で良い人間になると頑張る必要はありません。全然ありません。 神様はご聖霊を通して私たちがさっき読んだ御霊の実を作る人にまで変えてくださると思います。神様は私たちに次のように願われます。他の人が私たちを憎んでも私たちはその人を愛する。他の人が私たちに害を加えても私たちは寛容をもって接する。また他の人が冷淡な態度をしても私たちは親切にする。そうすることが私たちが神様の心に従っていくことなのです。ご聖霊が私たちにその心の態度を与えられます。すぐではなくて、また急にではありません。急にではありません。ステップバイステップ、ステップバイステップ、少しずつ少しずつ神様はこれを与えられます。これは簡単なことではなく難しいことです。たまに私たちは神様から変えられたくありません。たまに私たちは神様から変えられたくありません。その時、ご聖霊はゆっくり私たちを変えてゴールに到達することを説明してくださいます。ですから、最後に私たちはわかると思います。さて、今までのことを求めていきましょう。ご聖霊はイエス様が弟子たちに約束された方です。 B、 また天にいます父なる神様から出て人間がクリスチャンになる時にいただきます。 C、 ご聖霊の目的はイエス様を信じている人たちに教えを思い起こさせてくださることです。そして D、ご聖霊は私たちは神様の子と私たちに言われます。今日もご聖霊はカウンセラーとして私たちを導いてくださいます。神様はご聖霊を通して私たちを変えられます。そうすると私たちの人生は御霊の実を結ぶことができます。今日の最後のポイントは第一コリント人への手紙にあります。6章19節は、第一コリント人への手紙6章19節は、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる、神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知られないのですかと書いてあります。第一コリント人への手紙6章19節です。皆さんこれはご聖霊についてのもう一つの基本的な真理です。神様はご聖霊を通して私たちに存在してくださいます。これはとっても深くて分かりにくい教えだと思います。でも信仰の歩みのためにこれは本質的なことなのです。信仰の歩みのために、毎日の歩みのためにこれは本質的なことなのです。私たちは自分からイエス様を信じられません。でも私たちは神様からの招きに信頼して答えることができます。そうすることによって、すなわちイエス様を信じ始めたら、私たちはご聖霊をいただくことができます。その時からご聖霊が私たちの中に住まわれます。毎日のチャレンジは、私たちはご聖霊が私たちの中に住めるスペースをあげることです。私たちは ご聖霊が私たちの中に住めるスペースを空けることです。そして私たちは毎日自分自身で決めなければなりません。御霊の実を結ぶ人生が良いと思ったら、私たちはご聖霊に従うべきです。彼の導きが好きか好きじゃないかということは大切ではありません。私たちはご聖霊に従うべきです。彼の導きが好きか好きじゃないかということは大切ではありません。ご聖霊の導きは御霊の実を結ぶ人生のために一番大切なことです。ぜひ皆さん、ご聖霊の導きに従う人生を生きましょう。アーメン。
それで皆さん、今の聖霊について私たちいろいろ教えを受けました。しばらく私たち一人一人、心を静めて、応答の時を申したいと思います、数分でしょうか。それぞれ、心を静めるひとときをお持ちください。それでは応答の賛美として405番、すべての人々に述べ伝えよ座ったままで結構です。賛美歌405番。